詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さん本当に大変お久しぶりです。ゴールデンウィークぶりですね。だから4月26、7日ぐらいに配信したのが最後なんで、もう見事に丸2週間ぐらいですか。お休みしておりました。本当に長らくお待たせしてしまって申し訳ないです。もうゴールデンウィークの前半は今日ちょっと雑談長めになるかもしれないんですけど、ゴールデンウィークの初めはですね、もうゴスペルの練習と、あとは実際にイベントに出てですね、ゴスペルでリードボーカルやったりして、家族でゴスペル歌って楽しかったんですけれども、後半はですね、後半はちょっとドタバタと予定を詰め込みすぎたりですね、それで体調がギリギリのところでですよ。ギリギリのところで、ゴールデンウィーク明けの最初の週はですね、ちょっと奥さんの手伝いも相まって、奥さんが毎週睡眠平均 2,3 時間だったのかな。で、僕も平均睡眠 4,5 時間ぐらいの形でちょっと無理をしていたところですね。それにさらに蓄膿症が発症して、これはダメだと、もう声も出しようがないし、夜は喘息が来るしというので、ボロボロになってしまってですね、そんな感じで。で、まだちょっと、薬は服用しているんですけれども、明らかに、良化傾向になってきて、これなら声出せるかなということで、ようやく今に至るということです。ただ、昨日ちょっと早速ゴスペルの練習しすぎてですね、それもあって、ちょっと今日は、声低めというか、地声強めになっているんですけれども、ご容赦ください。いや、本当に、大変ですね。ということで、今日はですね、早速、今の自分の体調に踏まえた形にはなるんですけれども、今日のテーマはこちらです。ボイストレーニングより、もっと優先すべき、ことということで、お話ししたいと思います。詩吟されている方、詩吟のこと自体をですね、ボイトレっていうのは若干僕も抵抗はなくはないんですけれども、ある意味、発声を鍛えるとか、声の出し方を鍛えるというのを、カタカナでまとめるとしたら、ボイトレになるのかなと思います。で、詩吟されている方は、やはり、声を出すのが好きな方も多くいらっしゃるので、僕の周りはですね、そういう意味で、やはり、いや、気持ち的にはですね、どうやったら声がもっと鍛えられる、トレーニング方法があるのかということを気にされる人が多いです。で、僕自身もそうでしたね。こういう風にトレーニングしたら声がもっと良くなるんじゃなかろうか、みたいな形でボイトレの本を読み漁ったりとかですね、していた時期があります。で、これ自体がですね、決して悪いことではないです。別に僕はボイトレを否定するわけではないんですけれども、今改めてですね、この長期的な吟道という、長い期間で物事を見た場合にですね、ボイトレというのは本当に、氷山の一角といいますか、ピラミッドの結構上の方に当たるところなんじゃないかなと感じるわけです。なので、結論から言うとですね、すごくシンプルなんですけれども、まず本当のベースはですね、健康維持なんですよ。これは間違いなく健康維持でして、それにもう当たり前のようなストレッチとかですね、もう睡眠時間とかですね、栄養バランスとか、そういうものがきます。で、その次にですね、その次にやるとしたら、普通以上に、ちゃんと頻繁に声を出すということです。頻繁に声を出す。そこら辺がですね、おざなりな状態で声が上手くなるためのトレーニングをやるぞというのは、やはりあまりにもちょっと足腰がですね、鍛えられなさすぎて、ちょっと違うなと感じるわけです。なので、これは過去の自分に対しての戒めもあるんですけれども、ついついこのボイトレにだけ集中しがちな方がいらっしゃいましたら、最後まで聞いていただければと思います。声というのはですね、この私も毎日発信、全然今最近毎日発信できてなかったんですけど、ほぼ毎日 YouTube とかで詩吟を発信しているとですね、本当にわかるんですけれども、ものすごくデリケートなんですね。ちょっと、 調子が悪い、気持ちが乗らない、朝喉がカサカサだったとかですね、そういうような些細な状況で声というものは本当に大きく変動します。まあとはいえ鍛えていくとその変動、多少変動しても大丈夫なレベルなように、落とし込んでいくのがある意味トレーニングになるんですけれども、それほどにですね、そう、楽器であれば、まあ、ある意味、まあ、これ言ったら怒られるんですけど、まあ、キーボードとかであればですね、ポーンと音を出せばちゃんと正確な音が、別にどんな時でも必ず出るんですよ。でも、声に関してはですね、あーと出そうと思ってもですね、思ったように出ないっていうのが結構あったりするんですね。それほどに、声というものはすごくデリケートです。なので、体調を崩したりしたらもう、あっという間にアウトなんですね。もう、しかも、詩吟、声がデリケートなくせに、詩吟というものは声に対して、そう、結構負荷をかける、ハードな使い方をするんですよ。つまりはですね、詩吟はなかなかに繊細な上に成り立っている芸だということです。ですので、安定して練習に取り組むということが、やはり詩吟の上達に欠かせないんですけれども、この安定して取り組むという土台を支えるためにはですね、健康維持が本当に大事、だなと、今まさに実感しているところです。毎日健康でいること、風邪をひく頻度を下げること、風邪をひいたとしても、短く抑えることですね。これができれば、それはもちろんそれさえできればですね、だいぶ良くなってくると思います。という、まあ今日はちょっとその一般論にはなるんですけれども、その一般論の重要さを改めて問いたいなというところです。なので、そう、トレーニング、ボイトレはよくしているけれども、よく体調を崩すのよね、という方はですね、まずはやはりそれよりも先に、すべきところがあるんだ、ということです。まあ、風邪をひかないということ。で、ボイトレをやることは大事なんですけれども、そうですね、まあ、まずは健康一、で、その次にですね、もしやるとしたら、もうトレーニングとか筋トレというようなハードなレベルではなくてですね、ストレッチ、そして下半身をちょっと重視したストレッチというところも大事かなと経験的に思っております。これはゴスペルでやってきた、体験してきたことになるんですけども、まあゴスペルサークルでだいぶ真剣にガチでですね、やっていた頃は、下半身を入念に動かしていました。ストレッチしていました。やはり声というものはですね、上半身だけで出すものではないんですよ。血に足をついて、ある意味そこから何というかエネルギーをもらって、どっしり支えられた声がですね、出てくると。まあもちろんそこにはですね、腹式呼吸の体の使い方というものが出てくるんですけれども、その腹式呼吸も、やはり血に足をついた状態でどっしりしているからこそ、お腹に力を貯めることができて、それが声に出すことができるという、そういう流れになってくるんですね。なので、特段、まあ、声意識していると上半身ばっかりのストレッチになりがちなんですけれども、下半身ですね、屈伸してみたりとかですね、あとは何て言うかな、あれ、前屈か。軽く前屈して、足の裏側とか、ももの裏側とか、そういったところをじっくり息を吐きながらスーッとやって、下半身が少し熱くなってくるぐらい、そういうようなストレッチをしておくのがですね、実は地味に大事に、なってきます。そして、その次のピラミッドの上の、まあ、だんだん下層から順番に来てるので、健康維持、下半身のストレッチ。で、その次にですね、毎日声を出すということですね。一般の方はそもそも毎日声を出しません。人と喋るぐらいですね。人と喋るぐらいであっても、まあ僕のようにペラペラ喋る人であればそれなりに喋ってるかもしれないんですけれども、まあ喋る声というのもやはりそう、詩吟に比べるとですね、全然なんですよ。なので、詩吟を1日1回でも2回でも、やるということ、それ自体がですね、喉にとっては普段の日常をただ過ごすよりも、しっかりとしたトレーニングになってきます。それをやらずしてですね、詩吟がなかなか声が出ないんですという方はですね、まずは、本当に毎日、別に上手くても下手でも全然問題ないんですけども、その状態でいいから、自分なりに大きな声で、しっかりとですね、 自分が思う大きな声をまず出してみると。で、これを1回とか2回とか、で、それを継続的にやれる。それは健康的な土台があるからこそ継続的にやれるんですけど、それをやってあげると。で、まあ、あわよくば僕としてはそれが外でやれればベストなんですけれども、そういうところを踏みしだいていくとですね、ようやく、ボイトレをする。ボイトレをして効果が実感できるレベルになってくると思います。そこからなんですよね、本当に。そこからして、ようやく、練習していて効果が出るとか、せっかく練習に効果があったとしてもですね、すぐ体調を崩してしまったりとかですね、そもそも普段声出していない人が、そういうふうにはなかなかなれないわけですから、一足飛びにやるというよりは日常を良くしていくという意味で、そういう生活のスタイルをまず、見直してですね、継続できる土台作り、声を大きく出すことが日常的になっていること、そういうものを作っていくと、僕がたまに中級者向けみたいな話で、結構難しい内容を話している回があったりするんですけど、そういうところもですね、この土台があってこそようやく生きてくるのかなと、しみじみ思っておりますので、今日はそういう話をさせていただきました。いかがでしょうか。ある意味もしかしたら僕の方がこれを聞いている皆さんより断然健康を害しているような気がしなくもなくもないんですけれども、少しなりとも参考になりましたならば幸いです。よし、ではですね、ちょっと今日は宣伝とかもなしに、後半行きたいと思います。今日、吟じるのはですね、あれ?おかしい、あった。今日吟じるのは、土木作、右高帝に大須ですね。ではまずこちら、詩文を読んでいきましょう。勝敗は平家も、帰すべからず、恥を包み、恥を忍ぶ、これ断じ、高等の指定、豪春王子、剣道従来未だ知るべからず。これはですね、光羽と劉邦のやつですね。光羽と劉邦というのは、秦の始皇帝、春秋戦国時代の後から、それを統一して秦の始皇帝の時代になって、それがすぐに、もう崩れていって、それが光羽と劉邦が、まあ天下を争うと。で、そのうちの光羽の方が、最後に、もう劉邦にですね、負けて外科の戦いで負けていって落ち延びていった先が右高帝だったんですよ。で、そこでさらに船を渡って逃げることもできたんですけれども、そこで光羽は、まあ、自害して、もうそこで散ることを決めたということなんですね。なので、この光羽のことを思う死ということになります。そう、ここら辺僕詳しいんですよ。数少なくペラペラ喋れる部位がなんですけど。で、ちょっと詩文の内容ですね。勝敗は陛下の常であり、また思う通りにはならないものである。敗れた時には恥を忍んで再起を図るのが断じのなすべきことである。幸運も恥を忍んで剣道将来かなを期したならば、故郷の高等の地には優れた師弟もたくさんいたことであろうから、再起に成功したであろうに、自ら命を絶ったのは惜しいことであった。まあ、歴史的に見ると、これが再起できるかはなかなか難しいかなと、個人ながら思うんですけれども、そういう、一つの、まあ、エピソードですね。それに対して、やはり、特に土木はこっちの方なのかな?そこ詳しくないんですけど、そういう話です。では、こちら、ちょっと今日いつもより声がガサガサなんで、低めの本数で吟じていきたいと思います。右高帝に大須、土木。勝敗は平家も帰すべからず恥を包み恥を忍ぶは、これ、断じ、小刀して、惜しい剣道 ゆーらい今だからず、すいません、恥を包み恥を忍ぶはって勝手に入れちゃいましたね。そう、こういう風に書いてあるところもあったんで、なんかそこをもやもやしながら吟じちゃいました。いやー、これはちょっとどういう気持ちで吟じたらいいのか悩みながらなんですよね。そう、本当に剣道従来できたのかなっていうのを、ちょっといろんな本読めば読むほどですね、本当にできるのかなというのを思いながら、ただこれは別にこのエピソードを見るという視点もありますし、これはもっと構造的に考えてですね、いや、本当に大きな失敗を犯したとてですね、剣道将来ですよ、本当に巻き返すんですよ、で従来だから何度でも繰り返し重ねてきたるという、ことなので、まあそういうしぶとさっていうのはやはり、人生生きていく上では大事だなとか、そういうことを思ったり、していながら、ちょっとこれをどういうふうに伝えながら吟じたらいいのかをもっとやっぱり整理しないといけないなと感じたところです。では今日はこんな感じですね。明日は YouTube 教室の詩吟教室の方の限定公開アドバイスの方をしたいと思いますので、通常配信は明後日に、なります。本当に長らくお待たせしてすいませんでした。コメントなどいただけたらまた嬉しいです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。